LA ホールディングス IR セミナー in 札幌。この時間は10月30日に札幌で開催した LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2986東証ジャスダック上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
LA ホールディングスは賃貸レジデンスや都市型商業ビルなどの収益不動産開発を主とする新築不動産販売、1戸1億円を超えるプレミアムリノベーションを展開する再生不動産販売、ヘルスケア施設など有料資産を保有する不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としています。再生可能エネルギー事業、投資事業、 DX 事業などの新たな事業領域に挑戦し、収益機会の獲得を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード2986東証ジャスダック上場、 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。
はい、皆さんこんにちは。 LA ホールディングス社長の、脇田栄一と申します。本日は大体4つの、項目に分けて、お話しさせていただきます。まず会社概要ということで簡単におさらいさせていただきます。株式会社 LA ホールディングスということで、設立は昨年の7月になりますが、創業がですね1990年、今から30年前になります。昨年7月にホールディング化したということで設立1年目ですが、実は業歴31年という会社になっております。まあ、当社ホールディングの下にですね、不動産デベロップのラ・アトレ、それから不動産賃貸業、それから販売事業ということで3社子会社をぶら下げている形態でございます。それからトピックスですが、これは当初の来年の市場が変わるということで、私ども創業30周年なんですが、また新たな1年目という心構えでですね、市場はグロース市場ということで、現状のマザーズ400社近くと一緒に合流して、これからもさらに高い成長性を持って企業経営をしていきたいと、こんなふうに考えております。事業内容ということで、ここからが私どもの会社の内容でございます。私どもの会社名、ちょっと横文字なんで分かりづらいと思います。皆さんに覚えていただきたいのはですね、暗証番号じゃないですけど2986、これ私どもの証券コードでございます。まあ、なかなかアルファベット使った会社名聞きづらいと思いますので、まずはこの証券コードを覚えていただいて、日々私どもの株価を見ていただけたらと、このように思っております。
これ社長、語呂合わせだと福ハローでいいんですか？
ありがとうございます。全く気づきませんでした。
福がやってくる。
はい、はい、これから使わせていただきます。ありがとうございます。はい、事業セグメント、この事業はですね、私どもの会社の経営の一番の根底にございますのは、付加価値型ビジネスということでございます。これから事業内容を説明していきますが、すべて常に付加価値のある事業をやっていくと。これはどういうことかと言いますと、例えば同じものを売るのでもですね、100円の粗利利益率が 10% よりも1万円の粗利が例えば 20%、30% 取れる、こういった事業をやっていこうというのが私どもの会社の方針でございます。で、セグメントは3つございます。まずはじめに新築不動産部門ということで事業内容を説明いたしますと、まあ住居系の開発、商業系の開発とありますが、主に取り扱っておりますのは B2C ではなくてですね、 B2B ですね、いわゆる個人の方に販売するものよりも多いのはですね、いわゆるリート、それからファンドといったですね、金額の非常に大きく張ったもの、これらを事業のベースにしております。はい、先ほどの付加価値ということでお話ししましたが、新築の不動産販売でもですね、これはリートもしくはファンド、それから富裕層の節税対策ということになりますが、金額として10億以上、20億30億というワンショットのボリュームでございます。通常の賃貸マンションではなくてですね、例えば通常の賃貸マンション、ワンルームマンションであれば坪単価1万円2万円のところ、今回のこの物件はですね、坪単価4万円超えるような商品でございます。 ワンフロア一部屋ですね、面積158平米、賃料125万と、毎月こんな家賃払う人いるのと思われる方もいらっしゃるでしょうが、東京のですね、スイートスポット、これが100棟200棟あるわけではありません。ポイントポイントで一つ一つ作り込んで供給していくということで可能になっております。ペントハウス250万です。これ坪単価4万円超えてます。普通に考えたら買った方が安いんじゃないかと思われると思います。しかしやはり今いろんな価値観が出ている中で、買ってしまうとまた生活の変化というのが享受できないということで、こういった賃貸の物件を住んでライフスタイルの変化とともにいろいろな生活を楽しんでいくと、こういったところの商品を私どもは供給しております。
これ社長、賃料確かに125万とか250万とかですね、はい、非常にいいお値段なんですが、しかしそうは言っても住む満足感、付加価値ってやっぱりそれだけ高いって考えていいんですか？
はい、先ほど申し上げました通りですね、私どもはその安くていいものということではなくて、金額はそれなりにいただきます。ですが非日常的なやはり感動を経験していただくと、こういったものを供給することによって私どもの事業の付加価値をさらに深めていくと、こんなように考えております。はい、続きまして同じような商品で、場所がですね、渋谷区の松濤というですね、まあ、高級住宅街の一角に立っております。まあ、この周り住まれている方は非常に歴史的に財閥系の方もいらっしゃいますし、いろんな各地方の富裕層の方も住まれております。まあ、そんな中に先ほどと同じように付加価値型の住宅を供給しております。続きまして、商業施設ということで、私どもの商業施設の開発も、まあ、例えば通常のソシアルビルとかですね、通常の大規模な店舗ビルというよりも一軒一軒ロケーションを厳選して、限られたテナントさんに入っていただき、そのビル自体の付加価値を高めていくと、立地もですね、超一等地ということではなくて 1.5 等立地に出店して丁寧にテナントさんと一緒に街を作り上げていくと、こんなようなことをコンセプトにして事業を行っております。これ私どもの AG シリーズという店舗開発のブランドでございます。
これ社長、立地拝見してますと東京が多いんです。まあ、東京なんですけども、おしゃれな街が多いような印象を受けるんですが。
はい、やはりですね、先ほどお話ししましたけれども、まあ、具体的に言うとやっぱりブランドショップとかがですね、出られるところというのが私ども出店の基本になっております。
あともう一つ、こういう立地ってそもそも物件がなかなか出にくいと思うんですね。そういった意味で その競争力を御社お持ちであるというふうに考えてよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。一等地に関してはですね、私どもの会社よりもっと大きな会社ですね、例えば商業施設で言えば具体名だとヒューリックさんとかですね、野村不動産さん、このような大手の会社さんがあります。で、彼らと私どもが、真っ向から対決してですね、高い値段の土地を買うと、これは必ずしもですね、会社の利益にならないんですね。ですから彼らが狙わない大きさというのを私どもの開発出店の戦略としております。それから、まあ、内部のこういった事業の展開も必要ですが、まだまだ私ども会社としての規模はそれほど大きな規模ではありません。ただしかしながら、内部だけではなく外部の他の上場会社とアライアンスを組んでやることによって、より大きな案件を取り扱っていく、また情報を得ていこうということで、まあ、商業施設開発等々につきましてはですね、東証2部上場の AMG ホールディングさんと業務提携させていただきまして、現在東京で1件、それから名古屋で1件開発を進めております。またこれらの先ほどのお話しましたエリアですね、まあ、住所でいきますと渋谷区、目黒区、まあ、世田谷はちょっと住宅街に近いんですけれども、これも駅前の立地だということで、大体都心3区を中心にして土地代の高いところかつ 1.5 棟立地ということで、付加価値型のビジネスを展開しております。続きまして、弊社の事業再生不動産販売部門ということになります。これ唯一再生不動産につきましては B2C のビジネスでございます。マンション一部屋一部屋を買い取ってリノベーションして販売するということですが、現在私ども当初上場しているリノベーションやっている会社4社ございますが、当社の経営戦略をそのまま反映しております。他社の単価に対して私どもは1億円から3億円台、面積も通常よりも広いもの、 エリアも都心3区に限定すると、このような戦略で事業を展開しております。具体的に言いますと、リノベーションマンションにつきましても、まあ、通常であればそれこそ賃貸マンションアパートと変える金額なんですが、やはりいろいろなライフスタイルの変化の中で、こういう都心のいいところに住みたいと、また私どもの、ね、やはり競争の 源泉はですね、これを新築で買おうとするとですね、少なくとも5億から6億するんですね。でそれを中古のリノベーションで供給することによって、市場価格よりも少なくとも 30% ぐらい安い金額で供給できると、ここが私どもの、供給所のアドバンテージになっております。
ご社長、写真を拝見するとビフォーアフターの差がものすごく感じられるんですが、これはやっぱり最新のものにこう なんかなっているって見てよろしいんですか？
はい、建物全体をですねリノベーションというのはできないんですね。一個一個ですから、ですからあくまでも部屋の中だけなんですけれども、外観は非常にクラシカルであるということですが、ただこれだけの広さと当時のやはり超一等地一流の供給物件ですので、それなりの雰囲気あります。でそこをやはり築年数40年50年経っておりますので、最新の設備に入れ替えると。でそれと間取りについても、当初の間取りとは全くやはり違う現代のライフスタイルに合わせた間取りにすると。でただ私どものですね供給するものは、これ金額それなりにするんですけれども、決して華美で豪華なものではないんですね。常にやはりこの中古のリノベーションマンションですね、お客様もやはりいろんな思考ございます。中途半端にですね豪華に華美にすることよりも、やはりいいロケーションでシンプルに供給すると、これが私どもの商品企画の一番のポイントとなっております。
今週の日経新聞だったと思いますけども、築50年超のオークションが増えてきているっていう中古物件でですね、リノベ物件で、これ今現実市況はそういう感じで見ておいていいんですか？
はい、まあ、まだまだ全体のシェアでどれぐらいかという数値までいってないんですけれども、だいぶ都心3区で私ども供給させていただいてます。まあ、これはなぜ供給ができるかといいますと、やはりもともと住まれた方が、やはりご家族構成が変わって、もう少し小さいところに住もうということもありますし、また、賃貸で貸されてた方がですね、まあ、いわゆる資産の整理ということで放置される方がいらっしゃいます。まあ、ちょうどこの何年かでですね、都心のこういういいところの物件がやっぱだいぶ供給されるようになってまいりましたので、まあ、そういったことが市場に反映しているのかと思います。
あとあれですよね、今見てると三田とか青山とか伊地番町とか、まあ非常にいい立地の物件が多いんですけども、やっぱりロケーション重要って考えていいんでしょうか？株と違って増資がないんで増えないと思うんですけど。
はい、やはりですね、当時マンションというのは、まあ、非常に最先端の住宅形態でございました。いい場所から当時供給したんですね。でこれよりいい場所というのがなかなか、供給できないということで、現在の新築に対しても非常にロケーションについてアドバンテージがあると、こんなような状況だと思います。はい、そんな中で、私どもこれはですね、やはり先ほどの他の3社と比べてですね、これ供給個数をですね、例えば年間1000個とかという供給できないんですね。まあ、数十個という規模でございます。その代わり単価が10倍、まあ、20倍ということなんですけれども、やはり、こういったマーケットもずっと同じことをやっていると、同業他社の参入も当然、警戒しなければいけません。まあ、そういった中で私ども仕入れの形態もですね、新たにストック型で、賃貸の貸している物件も買って、それは退去した後にも販売していくというような形態も始めまして、まあ、いわゆる不動型とストック型のハイブリッドな供給をしていこうと、このようなことで、これから先の3年後5年後の、安定的な、販売のための仕入れができる体制を作っていこうと、こんなような形のビジネスモデルでございます。
ご社長、不動産業におけるフローとストックっていうのはやっぱり重要な経営課題って考えてよろしいんでしょうか？
はい、不動産賃貸業という純粋な賃貸業という意味ではなくてですね、この仕入れのためのストックということはですね、これ新しいやはり形なんですけれども、まあ、これをやることによって、本当に3年後5年後の、まあ、この賃貸の物件ですと非常に安く仕入れられるんですね。でやはり1にも2にも物件の仕入れ、これ安く仕入れて、まあ、より付加価値をつけて供給するということが会社の利益の源泉になりますので、これからもこのような形で他社に対して、優位性を発揮していきたいと思います。
そうすると市況に左右されないっていうプラスのメリットが出てくると思うんですが、いかがでしょうか？
はい、 同業他社の参入時にですね、やはり一時的に仕入れの価格が上がるリスクがあります。まあ、そういったところをこういったストックを持っておくことによって、まあ、無理した仕入れをしなくていいということで、まあ、将来的な安定的な供給ができると、こういう戦略でございます。そんなことで B2C を今お話ししましたが、再生不動産販売部門のほかにもう一つのやはり収益の柱、不動産賃貸業ということで、私どもの事業、これ不動産賃貸事業はですね、総資産と借り入れ増えるんですけれども、経営の安定度を図ろうということで、現在総資産250億のうちですね、大体 40% が実は当社賃貸不動産なんですね。ですから総資産250億に対して、まあ、それなりの長期借り入れ金があるんですが、実はリスクマネーではなくてですね、安定資産の取得のための借り入れが非常に多いというのが私どものバランスシートの特徴でございます。でかつ 60% はヘルスケア施設と、これから非常に将来重要であろうというアセットを期間30年の固定賃料で賃貸して経営の安定度を図っております。全体のこのポートフォリオですね、現在本当は今期末にですね、固定資産100億を目指してたんですが、昨年ちょっとコロナの影響もありまして、ちょっと取得計画遅れました。ただまあ、もうすでに着工している現場がありまして、実は札幌市野呂で、今年の4月に着工しました。これ来年3月に竣工します。まあ、これをもってして、賃貸不動産目標の100億達成することが確実となっております。まあ、これからもこういった優良資産中心にですね、まず次の150億目指して仕入れを頑張っていきたいと、こんなふうに考えております。また不動産賃貸事業についてもですね、やはり外部の企業と積極的に提携していくということで、現在上場会社2社と提携しております。一つは日本ホスピスホールディングスということで、ホスピス企業のパイオニアであるということで、現在当社が5棟今保有しております。
これ社長、ヘルスケアっていうところがウェイトとしては大きくなってきているなという印象を受けるんですが、まあ、別にそのヘルスケア事業をやってるわけではなくて、建物を、まあ、固定で3年とかで賃貸出しているということですけども、このニーズはやっぱり高いんでしょうか。
私どもですね、実はこのヘルスケアも住宅型通常の老人ホームではなくて、今回のベストライフさんもですね、非常に看護師さんの多い施設だったりとか、まあ、先ほどの、日本ホスピスさん、これにつきましては終末期を含めたホスピスであるということで、今実は需要と供給でいうと供給が追いついてない分野に、特化して行っております。でこれは彼らと30年の長期で契約することによってですね、私どもの企業の安定的な収益が確保できるという戦略でございます。
30年長期の、まあ、3年見直しぐらいのイメージなんですけども、はい、まだまだやっぱりニーズは増えますよね。
はい、まだこの北海道エリアもですね、ホスピスについては足りてないということを報告を受けております。それからまた賃貸についてもですね、私ども30年間固定家賃なんですね。ですから、まあ途中でですね、賃貸マンションみたいにだんだん古くなったから家賃が下がるということはございません。30年間私ども負担するのは、固定資産税と保険料だけということで、まあ、購入して貸した段階で、30年間のキャッシュローが見えると、こういう投資をしております。
ということは、まあ、30年という時間軸においては有料資産が増えてくるって考えていいわけですよね。
はい、まあ、少なくともですね、例えば投資した30年、100のものを10年足すと 30% は焼却終わるわけなんで、年々より収益性が上がっていくということであります。まあ、回転型のビジネスとともにですね、やはり不動産デベロッパー安定収益、それによって固定費を賄っていくと、こういったことが大事だろうと考えておりますね。で全体の投資計画となっております。
冒頭に社長がおっしゃられたその社会貢献という言葉がありましたけども、これまさに社会貢献にもなるということです。
はい、私ども不動産業 なのでですね、やはり何ができるかということでいけばですね、やはりこのものづくりのとこであろうということを考えております。まあ、住宅もそうですが、やはりこういったヘルスケア施設、老人ホームというのは一番の社会貢献の事業の一つであろうと、こんなことで比重を重く置いております。はい、ここまでが不動産賃貸事業ということで、全体の事業の説明をさせていただきました。不動産事業といいましてもいろんな事業ありますが、私どもの常にあるのは付加価値型のビジネスで、これは常に1人当たりのパーヘッドを上げていこうと、1人当たりのパーヘッドを上げることによって株主の皆様への 還元もより多くできるであろうということが経営の一番の根底にあります。でここまでお話ししましたが、まあ、事業をいろいろ聞いて、おお、なるほどと思っていただいてもですね、これ最後当社の会社名忘れちゃいますと、株購入したくても買えません。また間違えて違う会社見ていただいても非常にせっかくの機会無駄になってしまいます。2回目の大事なこともですね、実は2986ということで、まあ、2回申し上げますので、ぜひ、メモに取っていただいて、後でまた当社の株価見ていただけたらと思います。はい、そんな中で証券コード申し上げた、上で成長戦略をお話しさせていただきます。実は今3つ行っております。一つは新規事業の創出ということで、これはやはり再生可能エネルギーの分野、ここで私どもも貢献できるんではないかということで、まあこれ実は太陽光発電というのも今でありますが、バイオマス、ここも非常に今燃焼効率上がってきております。このバイオマス発電というの開発ということも私どもも現在今検討をいたしております。まあ、これらを電力事業者と協力してやっていくことによって、私どもは回転型のビジネスをここでまた新たに行えるんではないかと、これが一つ目です。で二つ目がですね、投資事業ということで、まあいろんな投資事業の形態があります。まずは今エリアを絞って、私ども札幌も支店ございますが福岡にも支店ございます。まあ九州エリアのスタートアップ、それから事業再編を検討する企業に投資をしていこうと、こんなことを考えております。で具体的にこれをどうやってやるかということで、2組合ここにファンドに出資させていただきました。一つはリジョナルバリューということで、まあ事業再編、まあ事業承継問題、そういったことを抱えた企業に対する投資ファンド、ファンド総額50億円ですが、ここに出資させていただきました。これはメインは中小企業基盤ですねがメインのファンドの出資者です。でそれからベータ投資事業ということで、これはまあベンチャーですね、こちらファンド総額19億ということで、こちらにも出資させていただきました。まあ、これやはり当社もですね、これからやるにあたって直接投資もそうですが、こういったファンドに出資することによって知見を深めていくと、それで、まあ、彼らのファンドのやはり投資手法、それからいろんな接点がありますから、そういったところに参加することによって、場合によっては直接的にそこにまた資本参加する、またそういった企業に対して M&A で自社内に取り込んでいくと、こういったチャンスも生じてきます。で3つ目ということで、これは投資の中で直接投資ですね、直接投資ということで、これスタートアップ企業で、これももうIR で発表しておりますが、ログビルドという会社に、まあ、当社含めてですね、他の上場会社と一緒に直接投資をさせていただきました。これは、まあ私どもの事業においてもですね、非常にこれからも有用であろうということとともに、建設業界も含めてですね、より成長性がある事業であろうということを私どもは実感した中で、直接投資をさせていただきました。まあ、資金だけではなくてですね、やはり商品開発に対して、積極的なフィードバックを行っていくことによってですね、彼らの成長の加速をバックアップしたいと、こんなふうに考えております。そこで、先ほどの成長戦略の最後のですね、まあ、サスティナビリティということで、先ほど桜井先生からもありましたけれども、まあ、私ども環境社会ガバナンスということで、まあ、いろいろな分野でやはり上場企業としてこれからも社会貢献していかなければいけないと、社会課題を解決していかなければいけないということで、やはりできる範囲でより積極的に行っていこうということで、それぞれの分野、私どもの事業で関わっていきたいと、こんなふうに考えております。
あと、もう一つ投資事業のところなんですけども、これはファンドを通していろんな企業への出資っていうのが出てきていると思うんですが、当然ながらさっきもお話ありました事業承継ですとか新規事業っていうことになると、やっぱり不動産マターっていうのが出てくると思うんですが、そういう接点というのはやっぱり将来お考えになっている部分あるんでしょうか。
はい、今回ですね、それぞれの投資ファンドを投資させていただきましたが、実はエリア外の不動産デベロッパー、東京の不動産デベロッパーの当社だけなんですね。でそういった意味では支援先企業の不動産ソリューションというところでは、まず私どもがお手伝いできると、まあ、こういった環境下にあります。 ファンド出資することによってですね、情報が多様化するということと、それから優先的なそういった情報をもらえると、このようなことを期としてですね、今回投資いたしております。それでは最後になります。現在私ども株価の推移ですね、今年年初770円から昨日年初来高値更新させていただきました、2190円超えました。おかげさまでですね、当初時価総額100億を目指すということを申し上げていましたが、今期無事達成することができましたということであります。でただこの皆さんですね、やはり一番興味あるのはこの後会社の成長、株価がどこに行くんだろうということがおそらく皆さん聞きたくてこの会場においでになっていると思います。その少しでも分かる可能性が高い情報を整理してお示ししたいと思います。まあ、実はセカンドクォーター中間終わった段階ですね、今期の目標達成が非常に可能性が高いというところで業績予想の修正を行わせていただきました。今回発表ということで営業利益で34億ということでだいぶ数値増えております。EPS 見ていただいて分かります、400円超えてきました。純利益20億というのはですね、当初今年の2月に計画しました3カ年計画の3年目の計画を実は超過しております。でこれはどういうことかと言いますと、実はなるべくやはり頑張って早く達成しようとは思っていたんですが、私どものやはり経営の根底にあるその付加価値型ビジネスですね、これがやはりだいぶ実を結んできたと、このように解釈していただいてよろしいかと思います。ROE、PR でとります。まだまだ私どもこれ 4.7、5倍ぐらいですね。今度不動産業マザーズと一緒になりますんで、マザーズの PR が28倍ということであります。これ見るとですね、私どもまだまだいけるんじゃないかなと、こんなふうに考えております。せめてその数字までいかなくてもですね、今の現状の5倍ということに満足せずにですね、もっと上を目指していきたいと、このように思います。はい、ROE もですね、引き続き高い成長を行っていく所存でございます。最後にですね、これ一番興味のあるところですね、配当成功ということで、現在私ども420円、400円台コンサートに出しますと申し上げました。この中で今期から配当成功は 30% 以上と、 30% と申し上げてません。昨年も 35% 弱出させていただきました。ROE が高いということは自己資本と配当をバランスよく行っていけるということですので、やはりこれからも高付加価値経営を行って積極的な株主還元を行っていきたいと、こんなふうに考えております。株主還元等々を含めて最後のパートの説明は以上となります。これで実は2回大事なことを申し上げました。2986です。最後に本当にこの証券コードを覚えて帰っていただきたいと思います。本日は貴重なお時間ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。 LA ホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード2986東証ジャスダック上場、LA ホールディングス代表取締役社長の脇田英一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。脇田さん、どうもありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証ジャスダック上場、LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。